の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に日誌から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。一父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、どうかこの世界が御せつりのもとに安らかに治められ、主の教会がいつも喜びにあふれ、信頼と穏やかな心を持ってあなたに仕えることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとり中面の購読詩編をご覧ください。詩編36編。神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。自分の目に自分を偽っているから。彼の口が語ることは悪事、欺き。床の上でも悪事を図り、常にその身を不正な道に置き。主よ、あなたの慈しみは天に、恵みの御業は神の山々のよう。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの家に滴る恵みに潤い、 命の泉はあなたにあり、あなたを知る人の上に、心のまっすぐな人の上に、神に逆らう者の手が、怒る者の足が、悪事を働く者は必ず倒れる、彼らは打ち倒され再び立ち上がることはない。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
天の父よ、あなたはすべての道において正しく、そのすべての御業において恵み深い方。あなたはまことをもって呼び求める者すべてに近くにおられます。あなたを恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。あなたの皆を日ごとに讃え、世々限りなく賛美します。主は大いなるお方と。今日もあなたの御業を感謝し、賛美を携えてくる者たち、あなたの皆を呼び求める者たちに御心をお示し、キリストの心をお授けください。自分の罪のため
悔いた心の者たちがあなたの豊かな恵みに生かされますように。神様、あなたはイスラエルを選ばれ、輝くあなたの宝、聖なるものとされ、そのイスラエルを見て全地があなたに立ち返るようにと御心を示されました。今やその御心がキリストに連なる教会に示されています。すべての人があなたのものであるとの御心が今やキリストを通して聞こえています。教会を輝くものとされるために、御子が私たちの主、私たちの師となられ、一人一人の足を洗ってくださいました。私たちの誇りは人の足元まで減り下られた方が私の主であることです。人を愛するために古い自分を十字架に貼り付けにします。主イエスの後をついていきたいと願います。そのためにあなたの皆を呼び求めるとき、聖霊の力と助けとをお与えください。どうか教会一人一人キリストを身につけ、互いに愛し合う教会として成長し、日々新たにされていけますよう、そうしてすべての人が輝くあなたのご栄光を私たちの教会を通して見ることができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのことです。アーメン。
聖書を読みいたします。詩篇一章一節から六節まで、旧約聖書835ページ上の段をご覧ください。詩篇一章一節、いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。
Oh, my God. 実会が終わり、詩編一編が予定されていることから、これから詩編の説教が始まるのだと思われたとの声を聞きましたが、今回詩編一編を選んだのには、実会の続きとして詩編一編に表されている主の教え、戒めに生きる幸い、その証を受けることがまた有意義であると思ったからです。いつかは詩編を学ぶことができればと願っていますが、実は詩編の説教は内容の難しさのみならず、私たちが持つ新共同訳聖書の詩編は意訳が多いためという難しさもあります。詩人の意図を汲み取った形での翻訳が多いために、毎回翻訳の違いを話すことになるのが一つ大きな壁となっています。元のヘブライ語の言葉とは異なる、ところどころかなり大胆な翻訳になっているので、それによる多くの批判も受けてきたことも事実としてあります。そのような経緯などもあってのことだと思いますが、2018年に改訂された教会共同訳聖書の中、最も大きく改訂されたのが詩編ではないかとの感想を抱いています。私自身の感想ではありますが、元の本文と近い以前よりは非常に読みやすくなったと感じています。その他に元の言語に近い翻訳として、日本には新改訳聖書2017も優れたものです。詩編をお読みになる際にはご参考ください。今日これから目を向けていく詩編一編も意訳された例の一つと言えます。一編はいかに幸いなことかと語りかけ、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らずと始めています。直訳しますと、悪しき者の計りに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人です。悪しき者という言葉が神に逆らう者に、あざける者が傲慢な者になった、翻訳者の解釈入りの文章となっています。詩編というのは詩でもありますので、詩人は限られた言葉数で正確な心境や真理を伝えるために言葉を厳選し書かれたということは想像に難くないことです。厳選され書かれた言葉をそのまま吟味することは、特に詩編を読む際とても重要です。この説教は翻訳の創意に触れることが目的ではないので、今日はそこに時間をかけることを避けるため、ところどころ直訳だけを紹介して、この詩編からの教えに耳を傾けていきたいと思います。もう一度一節に目を向けたいのですが、この詩編一編は全150編の中最初に置かれた詩編です。その詩編の最初に現れているのが幸いだ、もしくは幸いなものという言葉です。そしてこの幸いだ、幸いなものという言葉はこの詩編の最後にまで響いています。どんな人が幸いなのか、それに答えているのがこの詩編の内容とも言えます。それに対し、その最初の答えが、悪しき者の計りに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人です。不思議に思うのは、積極的に善をなす人を幸いだ、幸いなものだというのではなく、まず悪しき者の計りに歩まない人、罪人の道に立たない人、あざける者の座につかない人が幸いであると述べているところです。ここは 実戒を思い起こすところです。実戒は安息日を聖とせよ、父と母を敬え、この二つの戒め以外はしてはならないと語られています。実戒に繰り返ししてはならないと言われる戒め、その通りしてはならないことをしない、そこに人の幸いの秘訣があるとも言えます。そして善をなす、隣人愛に生きるということが聖書が究極的に導くところではありますが、それは悪しき者の計りに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者に者の座につかない人にこそ成し得ることであることも、これまでの実戒の教えを通して思い返したいのです。例えば隣人に偽りがないように心がけているということは、隣人を大事にしているからに他なりません。この一節にはあざけるものとありますが、人をあざけらない心は隣人の尊厳を大事にしていることにもつながります。もう一つご一緒に思い返したいのです。稲妻、雷鳴、地面が揺れる、恐れの中、震える中、実戒を受けた民、神は民が罪に陥ることがないようにと彼らに恐れを置かれました。しかしその恐れがいざ彼らの分別となって、悪しき者の計りに歩まない、罪人の道に立たない、あざける者の座につかないということになっていたら、民はいずれ気づかされるのではないでしょうか。それがいかに幸いであるのかと。この世に多くあるあらゆる悪、罪に覆われ溢れるほどのあざけり、毎日それらに囲まれる中、自分たちだけがこの世とは違い、悪を避け、罪の道を恐れ、あざけりの座につかない、それがいかに輝かしいことであるのか気づかされるのです。この世のそれらの不幸に生きるありさまが誠に不幸に見える。この世から贖い出されたこと、神に聖別された民とされたことが、なんと大きな恵みであるか、その幸いが知らされるのです。その心にはますます主の教えほど確かなものはなく、揺るがない、自分を堅固たるものとしてくれるものが他にないことに気づかされるのです。それゆえではないでしょうか、詩人はなお歌っています。その幸いな人は主の教えに喜びがあり、その教えを昼も夜も口ずさむ人だと。主の教えに喜びがあると語っています。そして主の教えを昼も夜も口ずさむとは、単に日頃聖書の言葉を読み暗唱することを習慣化した人という意味ではありません。かつてイスラエルに見られたような行為そのものが目的となり、なすべきことと し義務感のようなものになって口ずさむことではなく、主の教えに喜びがある、そこに幸いを見出したからです。主の教えにとらわれ、悪に歩まない、罪の道に立たない、あざけりの座につかない、その幸いを知る、主の教えが自分の分別となり、自分をまっすぐにする、ますます堅固なものに立たせるゆえに主の教えに喜びがあり、そこから一歩もそれない心と思われるのです。それゆえに昼も夜もとあるのは、どこで何をしていても、いつも何事があっても、どんな境遇に置かれても、神の教えから物事を見て判断して行動する、その信仰を表していると思います。そしてその人は、世の悪、罪、あざけりの実が人に不幸をもたらすことを見てきたことに対し、主の教えは 一度も自分を欺くことはなく、必ず教え通りの良き身につながることも経験するのです。そのことを詩人は続く内容で語っているようです。流れのほとりに植えられた木のようである。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、なすことはすべて栄えると。この詩編一編はヨシュア記一章でヨシュアに語られる主の言葉と重なる内容です。主なる神はモーセが死んだ後、イスラエルの民を導き、カナンの地に入っていこうとしていたヨシュアに、強く大きくあれ、あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功すると語られました。ヨシュアに語られた言葉、行く先々で栄える、昼も夜も口ずさむとある言葉がこの詩編一編でも用いられているのです。栄えるとは神の約束です。このヨシュア記一章は、大きく強くあれ、私はあなたと共にいると言われる神の言葉に多くの人が力づけられる箇所としても知られています。しかしそのヨシュア記と詩編を読む際、そのために語られた私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさいという言葉を一緒に記憶する人は少ないのを見るのです。ヨシュアに言われたのは、そうすればあなたは行く先々で栄えると語られたのでした。神の言葉への忠実さは、神への忠実さ、神の言葉と共に歩むことは神と共に歩むことです。人は主の教えに反して大きく強くあることはできません。神の民とされた人であっても、主の言葉を退けたところで栄えられることはありません。そしてヨシュアには、そうすればその行く先々で栄えると、この詩編でもその人のすることはすべて栄えられるとあるのは、信じる者は何でもうまくいくという意味ではないでしょう。特にこの詩編一編は非常に美しく、隠日に従って歌われているゆえに、栄えのみ、輝かしく美しい風景だけがあるかのような印象で読むことも少なくないと思います。その点、この詩編一編は結論的なことを教えている。そこに立って読むことがまた重要であると思います。実際、神の教えに生きる人には栄えのみが待っているのか、究極的にはそうと言えますが、目の前の現実には険しい試練や茨のような困難が待ち受けているということも大いにあります。大きくあれ、強くあれと語られたヨシアは、イスラエルを率いて自分たちより強く城壁の高い町々の人たちとの戦いに行かなければなりませんでした。それのみならず、内側ではイスラエルの民の不信仰、罪と悪とも対峙し、それを大きく退かなければならないこともあったのでした。 この詩篇の冒頭でも語られているように、あらゆる罪悪あふれるほどにあるあざけりのこの世を生きるとき、人は常に右にも左にも主の教えからそれず歩むために、ヨシュアに求められた王子さという信仰が同様に必要ではないでしょうか。いずれにせよ、栄えるとあるのは、だから試練も困難もない、何でもうまくいくということではなく、むしろ試練も困難もあるが、主の教えはどれほどの厳しいことがあっても、しかし主の教えに生きる人は時が来ると必ず実を結ぶとの信仰をこの詩篇は教えています。反対に悪しき者はそうではない、風が吹き飛ばすもみ殻のようであると語っています。心が定まらず、何か試練などがあると風に吹き飛ばされるがまま吹き飛ばされる。神の教えという明確な道がその心にないので、いつも不安と恐れの中、あらゆる変わりやすい世の考え声にあちこちへと飛ばされるのみです。世の宗教はあらゆる困難や試練、これからの不安を避けるため人間が生み出したものです。最近人は不安ゆえに、若い人たちもよく占い師に自分の今後のことを聞くことも多いことを耳にしています。そのような世の風潮の中、教会の若者たちには繰り返し強調したことですが、神の教えがあり明確に道が示されているのに、それを差し置いて悪霊に自分のことを聞くことは自分の魂を売るような行為と強調してきました。絶対にあってはならないことです。神がおられる、神の教えがある、揺るがされず吹き飛ばされることなく強く大きく生きられる道が明確に示されているのです。どのような場面時においても示された確実な道があるのです。主の教えは必ず人に良き実を結ばせる泉であることを信じて歩む人は必ずその実を確かめられるのです。主の教えに生きる幸いを証しする詩人は最後に言います。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去ると。悪しき者の歩みの不幸、極まりない結末と正しい人の歩み、その結末を述べています。悪しき者は滅びます。悪しき者は風が吹き飛ばすもみ殻のようである。悪しき者は滅びると。他方この詩篇が指し示す悪しき者とは誰のことでしょうか。この詩篇の記者はどこかにある漠然とした悪しき者ではなく、主の教えから離れる者は誰でも実はなく葉は枯れ、風に吹き飛ばされるもみ殻のようになることを教えているのです。ところがこの詩篇から自分のこれまでの人生、時を振り返り、まさにもみ殻のようであったと見る人がいれば、主はその人を蔑まれることはなく、主の教えに真摯なその心は大いに喜ばれ、その信仰は神に義とされ正しいとされるものです。私たちはこれまで実戒に耳を傾けてきました。実に主の戒めは私たちの悪しき心を、罪を加減なく照らされました。 とともに思い起こしたいのです。実に枯れた土地からこの世から人を流れのほとりに植えてくださるその主の御業を、枯れ切って死ぬ運命の者になお主の教えが与えられた。主の教えは罪と悪から人を癒し、究極的には豊かな実を結ばせる。主の教え、実戒が私たちの内側にある闇を照らしているのは、人を癒し、豊かな実を結ばせるためです。その希望ゆえに、その御心ゆえに、主の教えとはまだまだ遠く感じる自分自身と向き合っても、落胆することなく、御言葉に照らされる自分自身に嘘を偽りなく向き合うこともできるのです。なお実戒、主の教えを私たちは主イエスを通して聞いています。十字架による主の教えは必ず自分を癒し、分別を与え、ますます悪しき者の計りに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人としていく。それを信じる。なすべきは、私のために大きなことをなされた我が神の皆のために、主イエスの名のために、右にも左にもそれずに示された教えに誠実をなして生きるのみです。その信仰の歩みを正しいとされる神が、なおこの地上の歩みをご自身の教えに誠実に生きてきた者に、私はあなたを知っていると言われることほどの幸いはありません。それを心からの望みとして、神の教えに右にも左にもそれない、その私たちの歩みそのものが神への感謝と賛美の捧げ物となるよう、御言葉に誠実に生きていきたいと心から願うものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの教えは完全で、魂を生き返らせ、あなたの戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、あなたの仰せは清らかで、人の目を明るくします。どうかあらゆる時、あなたの教えがすべてにおいての私の眼差しとなりますように、あなたの教えに喜びを見出し、悪しき技、罪の道が、あざけりの座が私たちの誘惑となることなく、あなたが喜ばれる時にかなった良き実を結んで生きられますように、その幸いが私と関わるすべての人に力強い証となりますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃいません。それでは報告をいたします。礼拝後には信仰者に学ぶ会があります。どうぞ地下ホールにお集まりください。今日はカナンの女の信仰をご一緒に学ぶ予定です。そしてその後、運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの会にご出席ください。そして2026年度の教会名簿を配布いたしました。一家庭に一冊ずつ配布しましたので、さらに必要な方は事務所にお声をかけください。そして今週の7日火曜日から翌日の8日水曜日まで、付属幼稚園の年長クラスのキャンプに同行する予定です。そのためにまたお祈りに覚えてくださればと思います。以上、報告を終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。